本日の聖書の箇所は旧約聖書ネヘミヤ記一章一節から十一節です。新改訳聖書第三版をお持ちの方は旧約聖書の811ページになります。本日の聖書の箇所はネヘミヤ記一章一節から十一節です。お読みいたします。はかるやの子ネヘミヤの言葉。第20年のキスレウの月に私がシュシャンの城にいた時、私の親類の一人ハナニがユダから来た数人の者と一緒にやってきた。そこで私は捕囚から残って逃れたユダヤ人とエルサレムのことについて彼らに尋ねた。すると彼らは私に答えた。あの州の捕囚からの逃れて生き残った残りの者たちは非常に困難の中にあり、またそしりを受けています。その上エルサレムの城壁は崩され、その門は火で焼き払われたままです。私はこの言葉を聞いたとき座って泣き、数日の間喪に服し、断食して天の神の前に祈っていった。ああ天の神主、大いなる恐るべき神、主を愛し主の命令を守る者に対しては契約を守り慈しみを賜る方、どうぞあなたの耳を傾け、あなたの目を開いて、このしもべの祈りを聞いてください。私は今あなたのしもべイスラエル人のために昼も夜も見舞いに祈り、私たちがあなたに対して犯したイスラエル人の罪を告白しています。まことに私も私の父の家も罪を犯しました。私たちはあなたに対して非常に悪いことをして、あなたのしもべモーセにお命じになった命令も掟も定めも守りませんでした。しかしどうかあなたのしもべモーセにお命じになった言葉を思い起こしてください。あなた方が不信の罪を犯すなら、私はあなた方を諸国民の間に散らす。あなた方が私に立ち返り、私の命令を守り行うなら、たとえあなた方のうちの散らされた者が天の果てにいても、私はそこから彼らを集め、私の名を済ませるために私が選んだ場所に彼らを連れてくると、これらの者たちはあなたの偉大な力とその力強い御手をもってあなたがあがなわれたあなたのしもべあなたの民です。ああ主よ、どうぞこのしもべの祈りとあなたの名を喜んで敬うあなたのしもべたちの祈りとに耳を傾けてください。どうぞ今日このしもべに幸いを見せ、この人の前に憐れみを受けさせてくださいますように。 その時、私は王の検釈官であった。ここまでです。それでは神様とつながる神様の約束に確信を持ってというタイトルで、ミッチェル先生に御言葉を取り継いでいただきます。よろしくお願いいたします。
皆さんおはようございます。
おはようございます。
I don't know about you, but I tend to be a bit skeptical when someone promises me something.
皆さんも同じ経験があるのかどうか分かりませんけども、私はいろんな人が私に何か約束してくださったときに、それを信じきれないでちょっと疑ってしまうことがあります。
We've all experienced disappointment and broken promises, right?
皆さんも昔、約束を守ってもらえられなかったこととか、それでがっかりしたり、また傷ついたりしたことがあったんじゃないでしょうか。
Maybe a car purchase wasn't all that the salesman promised it would be.
中古車を買ったときに、セールスマンが言った通りのいい状況じゃなかったなんていうこともあるかもしれません。
Or maybe you were heartbroken by a boyfriend or a girlfriend of the past who didn't keep their promise of love and commitment.
昔付き合っていたボーイフレンドやガールフレンドと約束した約束も守ってもらえなかったことがあるかもしれません。
I can say yes to each of those examples and many more broken promises.
私も過去を振り返ってみますと、このようにいろんな破られた約束というものを経験してきました。
So I'm always a bit surprised when a promise is kept for me.
ですから約束が守られたときはいつもちょっとびっくりしてしまいます。
One example of that surprise happened years ago when I discovered a scrape on my new car when I was walking to my car after work.
数年前、私が、会社の仕事が終わって自分の車のところへ行ったら、買ったばかりの車に傷がついていることが分かりました。
I wondered how it happened.
どうして傷がついたのか分かりませんでした。
It had been parked for over 8 hours in the same spot.
朝会社に来て、車をそこに置いてから8時間の間ずっとそこに置いたままにしていたんです。
I reported the incident to building security.
それでそのビルのセキュリティに報告しました。
He replied that there was another worker within the company who confessed to hitting my vehicle but wasn't sure how to contact me.
そうするとそのビルのセキュリティの人が私の車にぶつけて傷をつけてしまった人がいるということを教えてくれました。その人はそのぶつけた人に見つけて謝りたくて連絡先がわからなかったのでビルのセキュリティの人に相談してくれたそうです。
We exchanged contact information and she repaid my repairs in full.
セキュリティの人から情報をもらって、その後私とその人は連絡先を交換して、そしてこの車をぶつけた女性なんですけども、私の車の修理費用を全部払ってくれました。
She kept her promise of repair and repayment.
修理代に関する約束を彼女はきっちりと守ってくれたんです。
And I was shocked.
私はびっくりしました。
Have you ever had a promise like that kept for you?
皆さんはどうでしょうか。約束を守ってもらった経験があるでしょうか。
For us as believers in Jesus, I can assure you that we've had many promises kept time after time throughout our spiritual journeys.
イエス様を信じている私たち、この先いろいろ経験する霊的な旅の中でいろいろたくさんの約束が守られて、そういうことが保証されているんです。
Before we open God's word and reflect on His promises, let's pray.
お祈りしましょう。
天の父なる神様、どうぞ、啓示のメッセージを通して、神様ご自身が語ってください。私たちを内側から変えてください。この礼拝は、の時間を御前に捧げします。御言葉によって私たちを教え導いてください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。
Let's reflect on God's promises to His people. 神様の約束へそれを見ていきましょう。
God had told Abraham, I will make you into a great nation in Genesis chapter 12, verse 2.
この創世記の12章の2節で、アブラハムに対して神様は、私はあなたを大いなる国民とするという約束をされました。
And God would reaffirm this promise throughout Israel's history.
そして神様はイスラエルの歴史を通してこの約束を再確認してくださっています。
This promise was reaffirmed many times in Abraham's life and carried on through his offspring of Isaac and Jacob and Judah all the way to King David.
このアブラハムの人生の中、またその後に続くイサク、ヤコブ、ユダ、そしてダビデ王の代に続くまで、この約束というのはたびたび確認されています。
Through God's people Israel, He would make them into a great nation.
神の民であるイスラエルの民を通して、神様は彼らを大いなる国民とされました。
Isn't that an amazing promise?
これは素晴らしい約束ではないですか?
And this promise had one condition.
しかしこの約束には一つだけ条件があります。
The Israelites needed to obey God and follow, be obedient and follow God.
このイスラエルの民の神様に対する約束というのは、いつも神様に付き従うというその必要性があったんですね。
Yet if you've read the Bible, you know that Israel struggled greatly with sin.
しかし皆さん聖書の中で読んでご存知だと思いますけども、イスラエルの民というのは彼らが持つその罪に激しく悩まされていました。
Each time Israel failed, God would graciously remind them of His original promise to Abraham.
イスラエルの民が罪につまずくたびに、神様は広い心でアブラハムにしたその最初の約束を再確認させてくださったんです。
He would graciously allow trials and hardship throughout Israel's history to remind them of their need for God and the importance of obedience to His commands.
イスラエルの民はその歴史の中で試練や苦難の時のを経験しました。それはその経験を通して神様が必要だということ、そして神様の命令に従うことが大切だということを思い出すためのものでした。
An example of this is found in the book of Jeremiah.
このことはエレミア書の中にも出ています。
God, through the prophet Jeremiah, reflected on the depths of Israel's sin.
神様、預言者エレミアを通して、イスラエルの民の罪の深さに対して、気づかすようにさせました。
And because of their continual sin, God would need to punish Israel.
その繰り返される罪に対して神様はイスラエルの人たちに罰を与えなければならなかったんです。
Jeremiah 5, verse 15 records, People of Israel, declares the Lord, I am bringing a distant nation against you, an ancient and enduring nation.
エレミア書の5章の15節にはこう書いてあります。イスラエルの家よ、見よ、私はあなた方を攻めに、遠くの地から一つの国民を連れてくる。それは古くからある国、昔からある国。
And God would allow the nation of Babylon to take over the land of Israel for 70 years.
神様はこのバビロンという国がイスラエルの地を70年間も統治することをお許しになったんです。
Can you imagine?
想像できますでしょうか?
God promised the land Israel lived in several times to them.
神様は何回もイスラエルの民にそのイスラエルの地を約束されていました。
Yet time and time again, Israel would fall back into sin.
でもイスラエルの民はその度に罪を犯しています。
And because God is just, He needed to punish Israel for their sin.
神様は正しい方なので、イスラエルの民が犯したその罪を罰しなければならなかったのです。
Do you think God delighted in allowing this?
しかし神様はイスラエルのためにこの罰をお与えになったときに喜んでおられたでしょうか。
It broke God's heart.
神様の心は張り裂ける思いだったでしょう。
And as a parent, I feel the same way toward my children when they disobey.
私も 親として子供たちが私に言うことを聞かないとき、同じように感じてしまいます。
It breaks my heart to punish them.
私が罪を罰を与えなければいけないとき、私の心は張り裂けそうです。
But they need to learn that there is a better way according to God's design.
子供たちは神様がデザインしたもっと良い道があることを学ばなければならないんです。
In the New Testament, Jesus says in John chapter 10 verse 10, I have come that they may have life and have it to the full.
新約聖書のヨハネの福音書の10章10節でイエス様はこうおっしゃってます。私が来たのは羊が命を得、またそれを豊かに持つためです。
God wanted to give the Israelites this same opportunity of abundant life in the land that He promised to Abraham originally.
神様はアブラハムに約束した地でイスラエルの人々にこの豊かな命を与える機会を与えたかったんです。
Do you believe in God's promises for abundant life?
皆さんは神様が約束してくださっている豊かな命ということを信じておられるでしょうか?
Are you confident?In God's promises.
神様の約束に確信を持っておられますか?
Let's return to the story of Israel and discover how God kept His promises.
イスラエルのお話に戻りましょう。神様がどのようにして約束を守ってくださったのか見てみましょう。
We see in the book of Ezra, a fellow Jew who lived in Babylon during those 70 years was given an opportunity to return to Israel.
エズラ記では70年間バビロンに住んだユダヤ人がイスラエルに戻る機会を与えられたことが記してあります。
It's recorded in Ezra chapter 1 verses 1 through 4 that the king who held the Israelites in captivity allowed them to return to the originally promised land.
エズラ記の1章1節から4節にはイスラエルの人々を捕らえていた王が彼らが約束された土地に戻ることを許した。と記されています。
Isn't that amazing?
すごいことですね。
God was keeping His promise of returning the promised land of Israel back to them.
神様はイスラエルの人々がイスラエルの地に戻るという約束を守られたのです。
God's people returned to Israel.
こうしてイスラエルに神の民が戻ってきました。
They restored the city of Jerusalem and even rebuilt the temple for worship.
エルサレムの町を復興して礼拝堂も建て直しました。
But there was a problem.
しかし問題があったんです。
At that time, city walls were very important.
その時代ではですね、町を取り囲む城壁というものはとっても重要なものだったんですね。
They protected the people who lived within the city.
その城壁があるのでそこに住んでいる人たちが外にいる人たちから攻められないように守ってくれていたんです。
And even though Jerusalem and the temple had been rebuilt, the city walls had not.
しかし、この当時、エルサレムの町が復興して礼拝堂が建て直されていても、この町を取り囲むこの城壁というものが再建されていませんでした。
This left Israel completely exposed to neighboring nations with little to no protection.
このためにこの近くの国々の人々に対してこのイスラエルの人たちはほとんど丸裸の状態になってしまっていたんですね。
God's promised land was again in jeopardy.
まあこういう状態では神様から約束していただいた土地がまた危険にずっとさらされていることになったんです。
This brings us to our text this morning in the book of Nehemiah.
こういうような状況で今日の聖書箇所のネヘミヤ記に書かれていることが重要になってきます。
Brothers and sisters, God has laid this book of the Bible on my heart for us as a church family.
兄弟姉妹の皆さん、今日この礼拝のメッセージのために私の心にネヘミヤ記を置いてくださったんです、神様が。
Since our arrival to Japan 2 years ago, Kevin Sensei and the core group have consistently shared the vision for our church family to grow.
2年前、私たちが日本に着いてからずっとケビン先生とコアグループのメンバーが 私たちに教会の家族としての成長というビジョンを分かち合ってくださいました。
And as new missionaries, we feel like we've grown with you in our understanding of it as well.
まあ、新しく参加した宣教師として、その皆さんからいただいたそのビジョンを理解しながら皆さんと共に成長してきたというふうに感じています。しかしそのビジョンを実行するにあたっていろんな難しさがあること、そのことも理解しています。
ちょっと待って、
はい。
Especially in recent months with the pursuit of a mini Kaido, we can all feel the weight of such a project.
特に最近突然出てきているこのミニカイドのようなプロジェクト、このようなものについては全員が少し重荷だというふうに感じるかもしれません。
I think Nehemiah's story of rebuilding the wall of Jerusalem and restoring protection to God's promised land is very similar to our journey in desiring church growth here in Kanagawa.
今日の聖書箇所にあるネヘミヤ記で書かれているこのエルサレムに城壁を再建しようとして、そしてそのことで神様から約束された土地を守るというこのお話が、この神奈川において教会を大きく成長させたいと思っている私たちとどっか似ていると思います。
I want to specifically examine Nehemiah's connection with God and how that affected his own confidence in God's promises as he pursued the restoration of the wall of Jerusalem.
ですから今日はエルサレムの城壁を再建するにあたってネヘミヤと神様のつながりをしっかりと見つめてみたいと、そういうふうに思います。そのつながりを通してネヘミヤは神様の約束に対して確信を持つことができたからです。
ネヘミヤ is made aware of Jerusalem's wall remaining unbuilt.
ある日のことです。ネヘミヤはエルサレムの城壁が建てられていないということは分かりました。
Nehemiah was part of a group of Jews that had not yet returned to Jerusalem after captivity.
ネヘミヤはどこにいたかというと、その解放されてエルサレムに戻っていないままに住んでいるユダヤ人のうちの一人でした。
His immediate reaction to this news was moving.
この城壁が崩されたままだということが分かった後の彼の反応というのは、本当に心を打つものがあります。
It's described in Nehemiah chapter 1 verse 4. When I heard these things, I sat down and I wept. For some days I mourned and fasted and prayed before the God of heaven.
ネヘミヤ記の1章4節、私はこの言葉を聞いたとき座って泣き数日の間もに服し断食して天の神の前に祈ったと書かれてあります。
ネヘミヤ was overcome with grief. What does it mean to weep?
ネヘミヤは嘆き悲しんだと書いています。どういうことなんでしょう。
泣いた。ネヘミヤは嘆きしてこの泣いたとはということでしょうか。
はい。
Imagine someone sobbing over tragic news that they had just heard.
悲劇的なニュースを聞いて誰かが泣いているというところを想像してみてください。
This wasn't a simple emotional moment.
これはそういうなんか単なる感情的な瞬間というものではありません。
It says that for some days Nehemiah mourned.Fasted and prayed.
ネヘミヤは数日の間、喪に服し、断食し、祈ったのです。
Can we as Christians in a nation like Japan identify with Nehemiah's grief?
私たち日本に住んでいるクリスチャンは、このネヘミヤのような悲しみを抱えることがあるでしょうか。
Most, if not all of you, have close family or friends who do not believe in Jesus.
私たちの身近にイエス様を信じていない家族や友人がたくさんおられると思います。
Does this reality grieve us?
この事実に対して私たちは嘆き悲しんでいるでしょうか。
What should it cause us to do?
私たちにどんな影響を与えているでしょうか。
Nehemiah saw connection with the Lord.
ネヘミヤはまず神様とのつながりを求めました。
He mourned fasted and prayed.
獲物を服し、断食し、祈るという行動を持ってです。
Listen to Nehemiah's prayer in chapter 1, verse 5.
5節に書かれているネヘミヤの祈りをお読みしましょう。
Lord, the God of heaven, the great and awesome God, who keeps his covenant of love with those who love him and keeps his commandments.
ああ、天の神、主、大いなる、恐るべき神、主を愛し、主の命令を守る者に対しては、契約を守り、慈しみを賜る方。
Nehemiah recalled the promises of God.
ネヘミヤは神様の約束を思い出しました。
Do you see anywhere in this passage where Nehemiah is trying to scheme or figure out what to do on his own?
この聖書箇所においては、ネヘミヤが自分自身の力で何かをやろうとして、自分の力で努力したということはどこにも書いていません。
Instead, Nehemiah is face up, hands raised, eyes open, heart exposed before the Lord, seeking deep and intimate connection.
むしろ、ネヘミヤがしたことというのは、神様の前で天を向かい、手を上げ、目を見開いて、心を開いて、深く親密な神様との関係を求めたことでした。
And the first thing he says is that God keeps his covenant promises.
最初にネヘミヤが言っていることは、神様はその約束を守る神様であるというふうに述べられています。
Brothers and sisters, what has God promised to us, the Church of Jesus Christ?
兄弟姉妹の皆さん、神様はイエス・キリストの教会である私たちに一体何を約束してくださっているでしょうか。
Matthew chapter 16 verse 18 is Jesus' clear promise about the future of his church. Jesus says, I will build my church.
マタイの福音書の中で明らかに神様の約束は書かれています。その約束というのはマタイの福音書の16章の18節に書かれている私はこの岩の上に私の教会を建てますという約束です。
This statement gives me chills and draws me to utter worship.
この箇所を読むとき私は鳥肌が立って賛美の言葉を口にせずにはいられません。
The size and weight of our church vision is not something that me or you need to carry.
今私たちが持っている教会のビジョン、その重大さというものは私や皆さんが背負って運ぶものではないんです。
Jesus says that he will build his church.
神様ご自身が教会を建てるとおっしゃったのです。
Yet it's in our anxiety, our fear, our insecurity, and frustrations that we lack confidence.In God's promises.
しかし私たちはつい不安、恐れ、そういうものを思ってしまって、この神様のくださっている約束に確信を持てなくなってしまうんです。
It's when we lose connection with the living God and His Word and the promises within that we succumb to those anxieties.
神様とのつながりをなくして御言葉や約束を見失ってしまうと私たちは不安に負けてしまうんです。
God has kept his promise to build the church.
神様は教会を建てるという約束を守られました。
We see evidence of this in the Bible. The church of Rome, Corinth, Galatia, Ephesus, Colossae, Philippi, Thessalonica, and many other places throughout the world.
聖書の中に証拠としてはっきりと書かれていることなんですけども、ローマやコリント、ガラテア、エペソ、コロサイ、ピリピ、テサロニケ、その他世界の多くの場所で教会が建てられた。
The gospel is settled here in Kawasaki, and Den and Grace Chapel has formed.
そしてその素晴らしい福音はこの川崎にも 届き、デイングレスチャペルが作られたんです。
And God has kept his promise in building his church here.
そして神様はここにご自身の教会を建てるという約束を守ってくださっています。
And we are embarking on a new opportunity to see our church family grow.
今私たちは教会の家族として成長して新しい船出をする機会を与えられています。
As we embark on this faith journey, let us maintain connection with God, His Word, and never-failing promises, just like Nehemiah.
この新しい信仰の旅の船に乗り込むにあたって、ネヘミヤがしたように神様とのつながり、御言葉、失われることのない神様の約束、こういったものをもう一度確認しましょう。
If you have not yet believed in Jesus, come on this faith journey with us.
まだイエス様を信じていない皆さんもおられるかもしれませんけれども、ぜひ私たちと一緒にこの信仰の旅に出かけましょう。
Connect with God and His Word.
神様とその御言葉につながってください。
And experience His promises kept over and over for His glory and our joy.
そうするとその旅の中で神様の約束というものが何度も何度も守られることを経験し、そしてその神様の栄光と私たちはその素晴らしさに対する喜びを感じることができます。
God has promised that there is no longer any condemnation for those who believe in Jesus.
キリストを信じる者はもはや非難されることがないと神様は約束してくださいました。
That means that we don't have to live with the shame of past regrets.
もう過去の後悔、それから恥、そういうようなものの中に生きなくてもいいということです。
We can live fully restored and whole lives because He has died on the cross to pay for the sins of man.
イエス様が私たちの罪のために十字架にかかってくださったために、私たちは完全に修復されて素晴らしい命を生きることができるんです。
And because he rose again 3 days later, he has defeated the power of sin and death.
イエス様は十字架にかかって亡くなられて3日後によみがえられました。そしてそのことを通して死と罪の力に打ち勝つということを示されました。
And he offers that new life to all of us today.
そしてその新しい命を私たちにも与えてくださるというふうに約束してくださっています。
Let's pray.
お祈りしましょう。
天の父なる神様、どうぞ今朝もあなたの御言葉によって神様の恵みをはっきりと示してくださりありがとうございます。私たちが神様の恵みの素晴らしさをより深く理解して自分の怒られた場所へ出て行くことができますように、どうぞ私たちの心とこれからの生き方をあなたの恵みによって変えていってください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。